皆さんこんにちは。ポッドサイエンティスト、粉谷です。今日はですね、大気汚染と脳の機能っていう話をしていこうと思います。以前よくニュースで出ていたんですけれども、PM2.5 っていうのがありますよね。大気中に非常に細かい粒子が漂っていて、で、これが健康に大きな影響を与えていると言われているんです。で、他にも、一酸化炭素とか二酸化窒素なんかも健康に良くないと言われているんです。でも、こういう物質が原因で肺の病気なんかになったりして、本来よりも早く亡くなる人っていうのがたくさんいるわけなんです。で、統計を見てみると、世界で年間に880万人の人がそうやって亡くなっていると言われているんですね。これって相当な数ですよね。で、日本ではそんなには多くないんだけど、それでも2万人の人が大気汚染の影響で早く亡くなっているとされているんです。で、やっぱり発展途上国で環境汚染による死者っていうのが多くて、特に中国とか南アジアですね。で、そういう発展途上国での環境汚染に日本は関係ないかっていうとそうではなくって、日本を含めて先進国っていうのは多くの製品を輸入してるんですよね。で、その製品の生産をしてるのが発展途上国であって、で、そういう生産活動で環境汚染が生じてるわけなんです。だから、そういう発展途上国での大気汚染についても、先進国も原因があるっていうところなんです。で、そういう大気汚染が健康に良くないっていうのは有名な話なんですけれども、それ以外にもですね、脳の働きがおかしくなるっていう話があるんです。で、これを僕が最初に聞いたのはですね、フリーコノミクスラジオっていうポッドキャストなんですよ。で、その中で、警報が出るようなレベルの大気汚染でなくても、大幅に知的機能が落ちるっていう話をしていて、で、それを聞いた時に、いや、本当なの？って思ったんです。で、その中でいくつかの研究の話をしていたんです。で、その一つがですね、労働者の生産性を調べた研究なんですね。単純な農作業とかコールセンターの仕事の研究があるんですけれども、大気汚染のひどい日だと生産性が落ちるっていうことが報告されているんです。で、さらにもっとハイレベルなスキルを調べた研究もあって、ちょっと面白い研究なんですけど、野球の審判の研究っていうのがあるんです。これ、少し前のこの番組のエピソードで話したんですけど、野球のピッチャーが投げたボールの軌道を正確に測定する装置があるんですね。で、それを使って審判の判定がどれだけ正確なのかっていうのを調べた研究なんですよ。で、これをその試合が行われた都市の環境汚染のレベルと比較していったっていう、そういう研究です。で、その結果なんですけれども、PM2.5 とか一酸化炭素の濃度が上がると、数パーセント審判の判定の正確性が落ちるっていう、そういう結果が出ていたんです。で、これって結構大きな影響のあるレベルの変化で、警報が出ないレベルの大気汚染であって、でもそれだけ影響があるっていうことを示していたんです。さらにですね、ブレイントレーニングゲームっ って言ってたんですけど、まあ言ってみれば脳トレみたいなゲームで、環境汚染のレベルの違いでどれだけそういうゲームのパフォーマンスが変わるかみたいな研究もあって、これでもやっぱり PM2.5 の濃度によってゲームの成績が変わるっていう、そんな結果が報告されているんです。でも、まあちょっと出典の論文なんかを見てみたんですけど、まあこれって新しい話で、まあまだまだ限定的だっていう印象ではあるんです。あと、もともとですね、脳っていうのは PM2.5 みたいな物質からは守られているっていう考えもあって、その短時間大気汚染にさらされて、それでまあ大きな影響があるとは思われていなかったっていうのもあるんです。なんですけど、最近になってですね、さらに別の視点から根拠になるような研究が発表されていて、今日はちょっとその話をしていこうと思います。で、この研究なんですけれども、人に排ガスを吸わせて、で、脳の活動がどうなっているかを脳をスキャンして調べたっていう、まあそういう研究なんです。いくつか似たような研究があるんですけれども、今回はですね、ブリティッシュコロンビア大学のジョーディ・ガウリラックっていう人のグループがやった研究を話していきます。で、具体的に何やったかなんですけれども、25人被験者を集めてきて、排ガスを2時間吸わせるっていうのと、きれいな空気を2時間吸わせるっていうのをやった後に、ファンクショナル MRI っていう装置で脳を測定しているんです。このファンクショナル MRI っていうのは脳の画像を連続的に取得して、で、それでもって脳のどの場所がいつ活動しているのかっていうのを調べることができる装置なんです。で、これでもって脳の何を見たかというとですね、デフォルトモードネットワークというものなんです。特に何かしてる時ではなくって、ただぼんやりしてる時でも脳っていうのは活動しているんですね。というかむしろそういう時の方が脳がより活動しているそうなんです。で、こういう活動をしている時に働いているのがデフォルトモードネットワークって呼ばれるもので、その脳の特定の領域、いくつかがですね、同期して働いているそうなんです。で、これが、記憶とか考えを整理するのに大事で、そのアイデアが浮かんだりするような創造性に大切だと言われているんです。まあ、だからですね、こう、スマホばっか見てないで、たまにぼーっとした方がいいって、まあ、そういうふうに言われることもあります。で、まあ、大雑把に言うとですね、デフォルトモードネットワークの部位がよく同期していると、機能的な結びつきが強い状態で、だからこのデフォルトモードネットワークがよく働いているっていう状態だそうなんです。で、この研究では、排ガスを吸った時ときれいな空気を吸った時で比較をしているんですね。で、その結果なんですけれども、排ガスを吸うとですね、脳の機能的な結びつきが弱くなってたそうなんです。つまりデフォルトモードネットワークの働きが弱まっていたということなんです。でですね、その人に健康被害が起きるような排ガスを吸わせるのは倫理的に問題があるわけなんですよ。 だからこの研究では環境基準よりも低い、まあ、健康被害がないだろうと言われている濃度の排ガスを吸わせているんですね。それでもこのデフォルトモードネットワークの働きに違いがあったということなんですよ。で、まあ、この研究ではですね、脳の機能のうちデフォルトモードネットワークを測ってるんですけど、まあ、他の脳機能にも影響があるっていう可能性は残されているわけなんです。それから、PM2.5 がですね、どういうふうに脳に影響を及ぼすのかっていうのは今のところ分かっていないみたいなんです。その動物モデルの実験なんかでは、鼻にある神経からもう直接脳に入ってきて、でもって脳に炎症を起こすっていう話もあって、まあ、人間でも同じようなことが起きている可能性があるということです。で、まあ、今回の結果でですね、排ガスを吸うことによって脳の機能的な結びつきが悪くなるっていうことが分かったわけなんですけれども、その以前から脳の機能的な結びつきが悪くなると記憶が低下して生産性が低下しているっていうことが分かっていたんですね。だから排ガスがあると仕事の生産性の低下が起きるっていう、まあそういう研究の結果があったわけなんですけれども、今回の研究結果でもってその間が分かったっていうことなわけなんです。だから、まあ間が分かることによって排ガスによって生産性が低下するっていう話がより信頼できるものになったっていうところがあるわけなんです。で、まあ、これらの研究からいくつか考えられることがあるわけなんですよ。まあ、一つはですね、一般的に環境が悪いところに貧困層の人が多く住んでるっていう現状があるんですね。で、まあ、こうなっていると、そこに住んでる人っていうのは脳の働きが悪くなるっていうことなわけで、で、そうするとより貧富の格差っていうのが固定化するっていう可能性が、まあ、一つ考えられるわけです。近年はですね、発展途上国の方が大気汚染がひどいっていう状態なんですよね。だから他にもいろいろあるんだけど、それはなおさらこう発展途上国を不利にしてるっていう、まあそういう状況があると考えられます。で、まあ日本って割と空気きれいなんですよね。でもその脳の働きを調べた研究なんかは、結構低レベルの大気汚染でも脳に影響があるっていうことを示しているわけなんです。で、まあその大気汚染の影響ってで、こう肺の病気とか、こう寿命が縮まるっていうことをよく考えるわけなんですけれども、こう脳の働きが悪くなるって、まああんまり考えないんですよね。でも最近の研究はそういうところを示していて、脳の影響もあるっていうことも考えなきゃいけないなっていう、まあ今日はそんな話をしていきました。最後までお付き合いありがとうございました。